レビ記の解釈としてのヘブル人への手紙ローマ数字1。レビ記は予表の書です。キリストに対する最も細やかで最も詳細な予表はレビ記にあります。 A. キリストは不思議で全てを含む方であり、明確な言葉でも彼を十分に啓示することはできません。実際上は絵である予表もまた必要になります。 B. レビ記は予表の書ですから解釈される必要があります。使徒パウロはヘブル人への手紙においてレビ記を解釈しました。ローマ数字2。ヘブル人への手紙はレビ記の解釈です。ヘブル 9-25。 それは大祭司が年ごとに他の被造物の地によって死聖城へと入るように、彼がたびたびご自身を捧げるためではありません。26。もしそうだとしたら、彼は世のもといが置かれて以来たびたび苦しまなければなりませんでした。ところが今や諸時代の終結にあたって、彼はただ一度ご自身を生贄として捧げ、罪を取り除くために表されたのです。 A. 私たちはレビ記の正しい理解を持つために、レビ記とヘブル人への手紙の間のつながりを見る必要があります。 B. ヘブル人への手紙にはレビ記第1章から第7章における捧げ物の予表の実際があります。 ① 罪のための捧げ物は神の民の罪のための捧げ物としてのキリストを予表しています。私たちの罪は私たちの罪のための捧げ物としてのキリストによって対処されています。 ② 罪のための捧げ物全体はその皮とすべての肉を含め、頭と足、内臓と汚物もともに聖所の外で焼かれました。 A. これが表徴するのは、キリストが罪のための捧げ物としてユダヤ教の外で所知りを受けたということです。ヘブル 13-11。 なぜなら動物の血は大祭司によって罪のために死聖城へ持って行かれますが、その体は聖所の外で焼かれるからです。12。こういうわけでイエスもご自身の血を通して民を性別するために門の外で苦しまれたのです。 B. キリストはエルサレムの外で十字架につけられました。エルサレムはユダヤ教の組織を表す聖所とみなされています。 ③ キリストが来たのはレビ記における捧げ物の予表に置き換わるためでした。 A. キリストは唯一の生贄また捧げ物として、旧約のすべての生贄と捧げ物を取り去り、ご自身を新約の生贄また捧げ物として打ち立てました。 B. キリストが来たのは真の生贄また生ける捧げ物となるためでした。彼は十字架上で彼ご自身をすべての捧げ物の実際として捧げました。ローマ数字3。レビ記の中心思想は、宇宙的なすべてを含む無尽蔵のキリストが神にとってまた神の民にとってすべてであるということです。ヘブル人への手紙はレビ記の解釈として、キリストの驚くべき奥義的なすべてを含むパーソンを啓示しています。 A. 私たちはレビ記だけでは自分が捧げ物として捧げ享受しているキリストがいかに偉大で卓越しており、不思議ですべてを含む無尽蔵であるかを見ることができません。私たちはすべてを含むキリストの啓示を持つために、 ヘブル人への手紙において掲示されているキリストの各面をよくよく考える必要があります。 B、 こなるキリストはヘブル人への手紙の中心また焦点です。 C、 新約において神は御子の中で、すなわち御子のパースの中で語ります。ヘブル1-2、これらの日々の終わりには御子の中で私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、また御子を通して宇宙を作られました。 3. 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形であって、彼の力ある言葉によって万物を維持し担っておられます。そして罪の清めを成し終えてから、高きところの意向ある方の右に座られました。1、御子は神ご自身であり、表現された神です。2、ヘブル人への手紙のエッセンスは神が御子の中で語ることです。3、父なる神は隠されています。子なる神は表現されています。御子は神の言葉また神の語りかけとして御父を明らかに示し、御父を完全に表現し説明し解釈しています。 D、 神学において御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形です。 1、栄光は外側の表現であり、本質は内側のエッセンスです。A、神の外側の表現としての栄光について言えば、御子は神の栄光の輝きであり、道路の栄光の明るさです。B、神の内側のエッセンスとしての本質について言えば、御子は神の本質の明確な形であり、御父が何であるかの表現です。2、御子が神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形であるということは、御子が私たちに望む神であることを意味します。
E、 神の創造において、御子は創造主、維持する方、創造者です。1、過去万物は彼の中で、彼を通して彼へと至るために存在するようになりました。2、現在御子は彼の力ある言葉によって万物を維持しており、万物は彼にあってまとまっています。 F、 御子は悪魔を滅ぼしました。時が満ちて御子は来て、処女から生まれることによって肉体となり、十字架上での彼の死を通して悪魔を滅ぼしました。 G、 キリストは私たちが栄光へ入るという満ち満ちた救いの創始者、キャプテンです。 1、 神の永遠の目標は彼の多くの子たちを栄光の中へと、すなわち神の表現の中へともたらすことです。2、キャプテンとしてキリストはまず先に栄光の中へと入りました。彼に従う者である私たちは同じ道を取って、神が私たちのために定めた同じ栄光の中へともたらされつつあります。 H、 キリストは使徒であり神の家の建造者です。ヘブル2章10節、万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が、多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは、彼にふさわしいことでした。1、主イエスは私たちの使徒であり、神から神と共に私たちに使わされた方です。彼は神と共に私たちに来て、私たちと共に神を分かち合い、私たちが彼の神聖な命と性質に預かるようにしました。2、キリストは彼の人生においては、 神の家、神の建造の材料です。またキリストは彼の神性においては建造者です。愛。キリストは憐れみ深い、忠心な大いなる大祭司です。ヘブル3章6節。キリストは御子として、神の家を治めることに忠心でした。私たちは彼の家なのです。1. キリストが憐れみ深い、忠心な大祭司となることができるのは、彼が神の子であって、神性を持ち、また人の子であって、人性を持っているからです。彼が憐れみ深いことは、彼が人であることと符合します。彼が忠心であることは、彼が神であることと符合します。2. キリストは私たちの大祭司として、彼のパーソン、彼の働き、彼の到達において大いなるものです。彼は天を通って行きました。彼は私たちの弱さに同情します。J. キリストは幕の内側に入った先駆者です。1. 主イエスが入った天は、今日、幕の内側の至聖所です。2. 主イエスは先駆者として、率先して嵐の海を通過し、天の港へと入って、メルキゼレクの位による私たちのための大祭司となりました。K. キリストはさらに勝った契約の保証です。1. 22節の保証という言葉が意味するのは、キリストが彼ご自身を新契約に、また私たちすべてに担保として与えているということです。ヘブル7章22節。このようにして、イエスはさらに勝った契約の保証にもなられました。2. 彼は保証人であり、彼が新契約の成就のために必要なあらゆることを行うことを保証します。L. キリストは私たちを極みまで救うことができる大祭司です。1. キリストは私たちの大祭司として、私たちのために取りなすことによって、私たちの案件を受け負います。2. キリストは私たちのために神の御前に現れ、私たちのために祈ります。それは私たちが救われて、神の永遠の定められた御旨へと完全にもたらされるためです。M. キリストは天の奉仕者です。ヘブル7章25節。こういうわけで、彼を通して神に進み出る者たちを、彼は極みまで救うことができるのです。なぜなら彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるからです。26節。このように、清く、悪巧みがなく、汚れがなく、罪人とは分離しており、天より高くなられた大祭司こそ、私たちにふさわしかったのです。1. キリストは真の幕や、天の幕屋の奉仕者として、天、場所だけでなく、命の状態を私たちの中へと供給します。それは彼が地上におられた時に行ったように、私たちが天的命と力を持って、地上で天の生活をするためです。2. キリストは天の奉仕者として遂行することをすべて、その霊として私たちに適用します。彼が供給するものはすべて私たちの霊の中へと伝達されます。N. キリストは天の至聖所へ入り、永遠の贖いを獲得した方です。1. キリストは十字架上で贖いを完成しましたが、彼が贖いの地を通して天の至聖所へ入ったとき、すなわちその贖いの地を神の御前へ捧げたとき初めて、永遠に効力のある贖いを獲得しました。2. 神の子羊としてのキリストが、十字架上で生贄として、 罪のために一度で永遠にご自身を捧げることによって世の人の罪を取り除いたので、彼が天の幕屋で注いだ血は私たちのために永遠の贖いを完成しました。こうして私たちはキリストのたっとい血で贖われました。3、キリストは今や私たちのために神の御顔の前に現れてくださっている方です。王、キリストは私たちのために新しい生きた道の開設者です。1、新しい生きた道の開設者として、キリストは彼の血によって彼の肉体である幕を通して私たちは至聖所に入る道を開きました。2、キリストというさらに勝った生贄を通して私たちは大胆に至聖所へ入ります。3、今日至聖所は天にあり、主イエスはそこにおられますが、第10章19節において至聖所は私たちの霊の中の至聖所を指しています。私たちの霊は神の住まいであり、神とキリストが住んでいる奥の間です。 P、 レビ記において予表され、ヘブル人への手紙において掲示されている不思議なすべてを含むキリストは私たちの永遠の分け前です。ヘブル10章19節、こういうわけで兄弟たちよ、私たちはイエスの血によって大胆に至聖所へ入ります。20節、それは彼が私たちのために彼の肉体である幕屋を通して一つの新しい生きた道を開設してくださったからです。1、ヘブル人への手紙において掲示されているキリストのすべての面は無尽蔵です。2、この不思議なすべてを含むキリストは私たちの永遠の分け前であり、私たちに享受させます。
経験1、キリストをすべてを含み無尽蔵な方として経験する。ヘブル人への手紙第10章5節から10節で、私たちはキリストが唯一の生贄と捧げ物であることを見ます。生贄は単数の罪と複数の罪を対処しましたが、捧げ物は神の喜びのための神への供え物でした。旧約におけるすべての生贄と捧げ物は、新約における唯一の生贄と捧げ物としてのキリストの予表です。捧げ物としてのキリストを通して、私たちと神、神と私たちは相互の享受、共同の享受の交わりを持ちます。キリストは唯一の生贄、また捧げ物として、旧約のすべての生贄と捧げ物を取り去り、ご自身を新約の生贄、また捧げ物として打ち立てました。キリストは私たちの生贄であって、単数の罪と複数の罪を対処します。また、彼は私たちの捧げ物、私たちの供え物であって、神の満足のために神に捧げられました。キリストが来たのは、真の生贄、また生きる捧げ物となるためでした。彼は十字架上で彼ご自身をすべての捧げ物の実際として捧げました。彼は罪のための捧げ物、違反のための捧げ物、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、平安の捧げ物の実際です。レビ記の中心思想は、宇宙的なすべてを含む無尽蔵のキリストが、神にとって、また神のためにとってすべてであるということです。今日私たちは、キリストの教授について語ることができますが、ある日、すべてのものはキリストの中で頭に釣り上げられるでしょう。その時、キリストは神と人にとってすべてとなられるでしょう。この方を享受することは、宇宙における唯一の祝賀となるでしょう。中高生編。あなたは中高生であっても、祭司の任職を受けて正式に新約の祭司となりました。祭司であるあなたは、5種類の主要の捧げ物、罪のための捧げ物、違反のための捧げ物、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、平安の捧げ物を捧げなければなりません。これらすべての捧げ物の実際はキリストです。 キリストはすべてを含み、無尽蔵で神と神の民にとってすべてです。キリストは理科系の勉強における秘訣であり、文化系の勉強における秘訣であり、先生との良い人間関係を築く秘訣であり、同級生との良い人間関係を築く秘訣であり、両親や家族の兄弟姉妹との良い人間関係を築く秘訣です。キリストは中高生のあなたにとってすべてのすべてです。人間的な観点から言うと、理科系の科目で一番で、文化系の科目でも一番で、体育も一番で、音楽と美術も一番であり、人間性も一番優れているという人はおりません。ですから通常、数学では A さんに聞き、英語では B さんに聞き、体育では C さんに聞き、音楽では D さんに聞くことになります。したがってあなたは習慣的にキリストはすべてを含みあなたの必要のすべてであることをすぐに理解し経験するのは難しいと言えるでしょう。レビ記とレビ記の解説であるヘブル書は、あなたが信じ受け入れたキリストがいかに偉大で卓越しており、不思議ですべてを含み無尽蔵であるかを見せています。あなたは自分の観念を下ろし、思いを開いてキリストの卓越性とすべてを含むことを理解するために、次のように祈ってください。おう、主イエスよ。私はあなたの宇宙的な偉大さを、自分の限られた経験や知性によって制限してはいけません。主よ、私は自分の霊を活用して、自分の思いと心を開きます。私に知恵と啓示の霊を与えてください。すべてを含むキリスト、宇宙的に拡大するキリスト、無尽蔵のキリストを認識し、経験させてください。そうでないと、私にとってキリストは宝の持ち腐りになってしまいます。キリストを豊かに経験して、キリストが私の学校生活で溢れ流れますように。アメン。エペソ1章17節。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が、知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ。18節。あなた方の心の目が照らされ、神の召しの望みがどんなものであるかをあなた方が知るように。19節、また神の力強い滞納の活動に従って信じる私たちに働く彼の力がどんなに超越して偉大であるかを知るように。兄弟の証。私は大学院修士課程の1年の時、非常に操作の複雑な実験をするように命じられました。それは細かく決められた時間ごとに様々な種類の微量の試薬を入れて化学反応をさせることで、ある物質を定量するものでした。これを時間ごとにサンプルを採取して行いますので、素早くすべてのことを行う必要があります。ピペットで微量の試薬を正確に取らなければなりませんし、時間の制限があります。実験の手順が複雑なので、大学の学生や先生がその実験をしても正確なデータを得ることが大変困難でした。私は手先が非常に不器用なので、このような作業を極めて苦手としていました。この実験は私にとっては恐怖でした。私は恐怖に怯えながらも主の御名を呼んで次のように祈りました。主よ、あなたは私の手先の器用さです。あなたはご存知だと思いますが、私は普通の人よりも極めて手先が不器用な人です。しかし、私は主に信頼します。私がこの実験の中であなたを経験することができますように。このように祈った結果、私は実験に成功し、非常に綺麗なデータを得ることができたので、先生は非常に驚いていました。主に感謝します。主は、私の知恵と力であるだけでなく、私の実験をするのに要求される手先の器用さでもあります。ハレルヤ。
経験丸に、霊を活用してステージに入り、紹介生活とビジネスライフにおいてウィンウィンストラテジーを取る。ヘブル人への手紙第10章19節から20節は言います。こういうわけで兄弟たちを、私たちはイエスの血によって大胆にステージへ入ります。それは、彼が私たちのために、彼の肉体である幕を通して一つの新しい生きた道を開設してくださったからです。これらの説において私たちはキリストが新しい生きた道の開設者であることを見ます。新しい生きた道の開設者としてキリストは彼の血によって彼の肉体である幕を通して私たちが死聖所に入る道を開きました。 このことは十字架上での彼の死を指しており、それは宮の幕を裂いて、彼がご自身の血によって死聖所へ入るために一つの新しい生きた道を開きました。死聖所で彼は神の直接の臨在の中におり、私たちの大祭司として神であるすべてを私たちの命、また命の供給として天の雰囲気の中で私たちの存在の中へと供給しています。死聖所は幕の内側にある場所であり、そこにおいて私たちは天の雰囲気の中で神の抱負を供給するキリストを享受します。私たちは神聖な存在のそのような抱負を私たちの存在の中へと受け入れるとき、キリストを新しい生きた道の解説者として享受します。ヘブル人への手紙第10章19節の死聖所は、私たちの霊の中の死聖所を指しています。私たちの人の霊は死聖所です。私たちの霊は神の住まいであり、神とキリストが住んでいる奥の間です。私たちは神とキリストを見出したいなら、天に行く必要はありません。キリストにある神はとても便利です。なぜなら、彼は私たちの霊の中にいるからです。私たちの霊の中の死聖所は天にある死聖所に符合します。在職青年編。ビジネスパーソンであるあなたは、紹介生活と在職生活において、ウィンウィンストラテジーを取るべきです。マタイ6章31節。こういうわけで、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、と言って思い患ってはならない。32節。なぜなら、これらのものはすべて異邦人が切に求めているからである。あなた方の天の父は、これらのものがすべてあなた方に必要であることをご存知なのである。33節。むしろ、まず父の王国と父の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてあなた方に加えられる。ウィンウィンストラテジーにおいて重要なことは、プライオリティ、優先順位です。あなたはキリストと紹介をプライオリティナンバーワンとし、ビジネスライフをその次とします。ですから、両者にコンフリクトがある場合、キリストと紹介を優先します。そうすれば、生活の必要のためのビジネスライフも祝福されます。マタイ6章の啓示によれば、正しい優先順位のもとで、紹介生活とビジネスライフの両方が祝福されますので、これはウィンウィンストラテジーです。厳密に言って、ウィンウィンストラテジーはバランスの問題ではなく、優先順位の問題です。さらに、神の観点からすると、ルーズウィン、またはウィンルーズは存在せず、ウィンウィン、またはルーズルーズしか存在しません。あなたは、ウィンウィンとルーズルーズのどちらを選ぶでしょうか？あなたがウィンウィンストラテジーを実行するために、天の死聖所とあなたの霊がつながっていることを認識してください。そして、絶えず霊を活用し、霊の中で燃え、思いを霊につける生活をすべきです。ウィンウィンストラテジーの生活とは、天的な生活を地上で送ることですので、霊を活用して、死聖所に来る生活をしなければなりません。例えば、あなたは最近仕事が忙しく、残業が増えてきています。あなたは主の知恵と力を活用して、残業を適切に管理する必要があります。このことにおいて、次の二つの基本的な認識を持ってください。1、日本の会社の労働効率は先進国の中で最悪です。なぜなら残業が多すぎるからです。これは残業を無制限にする日本の仕事文化の背後で、日本を支配する空中の権威を持つ支配者が、日本の労働者を主を信じることと紹介生活を送ることを、妨げるために作った労働習慣です。あなたは残業を正しく管理することにおいて、霊的な戦いを戦わなければなりません。2、残業しすぎると集中力がなくなるので多くの失敗を犯してしまいます。その結果、失敗をリカバリーするための作業が必要になり、負のスパイラルに陥ってしまい、労働効率はますます悪くなってしまいます。あなたは会社が嫌なので残業を制限するのではなく、会社で成功するために残業を正しく管理してください。 それはまたあなたが正常な生涯生活をするために必要なことです。祈り。おー、主イエスよ。私をサタンの策略から救い、残業によって生涯生活が妨げられることがないように助けてください。残業の仕事文化は、私たち信者が正常な生涯生活をすることを妨げます。私は、サタンとサタンの手下である空中の権威を持つ支配者に敵対して戦います。私は、生涯生活とビジネスライフにおいて、ウィンウィンストラテジーを取ります。私を証のあるビジネスパーソンにしてください。主の御名の中で祈ります。